お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記32章3節から52節、33章1節から29節と34章1節から8節、新明記最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記32章の学びをしていますが、32章の3節、私が主の御名を告げ知らせるのだから、栄光を私たちの神に着せよ。今日私たちの文学はほとんど神様を宣伝したり、神様について何も良いことを言ったりしていません。もし神様の名前が使われることがあっても、普通それは罵るときに神様の御名をみだりに使うだけです。4節、主は言わ、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく正しい方、すぐな方である。岩という言葉が歌の中に7回使われています。主イエス・キリストは岩と呼ばれています。第一ペテロ2章6節の中で、キリストはたっとい礎石と呼ばれています。第一ペテロ2章の6節には次のように書かれています。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。主の働きは完全です。この歌がどれほど神様を崇めていることでしょうか。私たちは今日、神様を心の底から崇める必要があります。5節から6節、主を損ない、その汚れで主の子らではない、横島で曲がった世代、あなた方はこのように主に恩を返すのか。愚かで知恵のない民よ、主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てるのではないか。神様は創造のゆえにイスラエルの父なる方です。ここではモーセは贖いのことには触れてはいません。ある意味では神様はすべての人類の父なのです。なぜなら神様がすべての人類を作られたからです。神様がアダムを創造されたとき、アダムは神の子と呼ばれました。でもアダムは罪を犯しました。その後アダムの子孫はイエス・キリストにある信仰によって神様の子供になったのでない限り、神様の子供とは呼ばれていません。7節から9節、昔の日々を思い出し、世々の年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせよ。長老たちに問え、彼らはあなたに話してくれよ。意図高き方が国々に相続地を持たせ、人の子らを振り当てられた時、イスラエルの子らの数に従って国々の民の境を決められた。主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地である。8節はとても変わっています。この箇所に関して今まで満足のいく説明を聞いたことがありません。地上の国々がイスラエルの子らの数に従って測られたのです。言い換えれば、国々の民の境はイスラエル人の数に従って決められたというのです。これは今日かなりの研究を要するものです。このことはなぜユダヤ人とその土地が政治的に地上で最も緊張をもたらす地域であるかを説明していると思います。10節、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、 世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られた。40年間獣の吠えるあの大きくて恐ろしい荒野で神様はご自分の民を導き守られました。それは神様が彼らをご自分の瞳のように愛されたからなのです。11節から12節。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せて行くように。ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。母ワシがひなたちを崖から押しやるとき、彼らは翼を広げなければなりません。でも一羽の小さなひながうまく飛べなかったとしましょう。その時母ワシは小さなひなのすぐ下に飛んできて、自分の翼でその子を捕まえて岩の上に戻し、その後数日間餌を与えて養います。そしてその後再びその子を試してみるのです。神様がご自分の者たちを見守られるのもそれと同じようにされるのです。神様は私たちを時々巣から押し出されます。それは神様が私たちを愛しておられないからではなく、私たちに飛ぶことを覚えてほしいからなんです。神様は私たちが神様のために生きることを学んでほしいと思っておられます。15節。エシュルンは声太った時、足で蹴った。あなたはむさぼり食って、声太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。エシュルンとは、イスラエルのもう一つの名前です。イスラエルは声太り、足で蹴ったのです。これは今日のアメリカの止める社会の何という皮肉的なイメージでしょうか。そしてそこには何と多くの不平屋がいることでしょうか。そしてその中にクリスチャンも含まれます。彼らが豊かになったとき、もう自分たちの岩である神様が大切だとは思わなくなってしまったのですと、マギー博士は述べています。16節から18節。彼らは異なる神々で、主の妬みを引き起こし、忌み嫌うべきことで、主の怒りを燃えさせた。神ではない悪霊どもに彼らは生贄を捧げた。それらは彼らの知らなかった神々、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々だ。あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、海の苦しみをした神を忘れてしまった。次の部分19節から25節では、神様の裁きが神様の民に下るのを見ます。19節から20節。主は見て彼らを退けられた。主の息子と娘たちへの怒りのために。主は言われた。私の顔を彼らに隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう。彼らはねじれた世代、真実のない子らであるから。神様はご自分を彼らから隠すと言われます。次の部分、26節から42節では、ご自分の民を慕う神様の熱い願いが表現されています。26節から27節。私は彼らを粉々にし、人々から彼らの記憶を消してしまおうと考えたであろう。もし私が敵の罵りを気遣っていないのだったら、彼らの仇が誤解して、我々の手で勝ったのだ。これは皆主がしたのではないと言うといけない。神様はもしご自分が敵の罵りを気遣っていなかったら、イスラエルを隅々に散らばしてしまっただろうと言われます。神様は言われます。私は 彼らに私の民を傷つけたり滅ぼしたりしてほしくない。彼らの仇が誤解して我々の手で勝ったのだ。これは皆主がしたのではないと言うといけない。28節から31節。まことに彼らは思慮のかけた国民。彼らのうちに英知はない。もしも知恵があったなら、彼らはこれを悟ったろうに、自分の割もわきまえたろうに、彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを渡さなかったなら、どうして一人が千人を追い、二人が万人を敗走させたろうか。まことに彼らの岩は私たちの岩には及ばない。敵もこれを認めている。神様はご自分の民を慕っておられ、彼らを贖いたいと思っておられます。さて、歌の最後の箇所に来ました。世界の国々はイスラエルと一緒に祝福されるのです。43節。諸国の民よ、御民のために喜び歌え。主がご自分のしもべの血の敵を打ち、ご自分の仇に復讐をなし、ご自分の民の血の贖いをされるから。これでこのモーセの偉大な歌は終わります。44節。モーセはヌンの子ホセアと一緒に行って、この歌のすべての言葉を民に聞こえるように唱えた。ちなみにホセアとはヨシュアのことです。45節から47節。モーセはイスラエルのすべての人々にこの言葉を皆唱え終えてから彼らに言った。あなた方は私が今日あなた方を戒めるこのすべての言葉を心に収めなさい。それをあなた方の子供たちに命じてこの御教えのすべての言葉を守り行わせなさい。これはあなた方にとって虚しい言葉ではなくあなた方の命であるからだ。この言葉によりあなた方はヨルダンを渡って所有しようとしている地で長く生きることができる。彼らのこの地の所有権は彼らの従順にかかっていることが繰り返し示されています。48節から52節。この同じ日に主はモーセに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登れ。私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホル山で死んでその民に加えられたようにあなたもこれから登るその山で死にあなたの民に加えられよ。あなた方がチンのアラノのメリバテカデシュの水のほとりでイスラエル人の中で私に対して不信の罪を犯し私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるがその地へ入っていくことはできない。律法の代理者であるモーセはこの地に入ることができません。律法は罪を示すものであって罪を取り除くものではないのです。律法は人を救うことはできません。律法はモーセをその地に入れることはできませんでした。律法は私たちを祝福の場所に連れて行くこともできないのです。さて、33章に入りたいと思いますが、死ぬ前のモーセの最後の公的な奉仕は、部族ごとに人々を自分の周りに集め、一つ一つの部族に祝福を与えることでした。申命記33章の1節。これは、神の人モーセが、その死を前にして、イスラエル人を祝福した祝福の言葉である。モーセはルベンから始めます。 6節。ルベンは生きて死なないように、その人数は少なくても。モーセはルベンがイスラエルの部族として絶滅してしまわないように祈ります。7節。ユダについてはこう言った。主よ、ユダの声を聞き、その民に彼を連れ返してください。彼は自分の手で戦っています。あなたが彼を敵から助けてください。ユダはその部族からメシアが出る王家の部族でした。8節。レビについて言った。あなたのトンミムとウリムとあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。10節から11節。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を炊き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。この部族は、アロンの家系の中の祭司の務めによって大いに尊敬されました。彼らには律法を教える特権が与えられました。国はレビ族を通して祝福を受けるのです。ヨセフの部族であるエフライムとマナセを通して祝福がイスラエルに来なければなりません。24節に面白い祝福が書かれています。24節。アシェルについて言った。アシェルはコラの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛され、その足を油の中に浸すようになれ。興味深いことには、何年も前に石油のパイプラインがアシェルの土地を通って王国の北方に引かれました。この予言は、このパイプラインが引かれるということだったかもしれませんと、マギー博士は述べています。26節から29節。エシュルンよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、意向のうちに雲に乗られる。昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、あなたの前から敵を追い払い、根絶やしにせよと命じた。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉は穀物と新しい葡萄酒の地を一人で占める。天もまた露を滴らす。幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。ただイスラエルが神様に従いさえすれば、これらの祝福は現実のものとなったのです。さて、申命記34章に入りますが、モーセが自分自身の死を書いたのかどうかという質問が出てきますが、あるいはそうしたかもしれません。主はモーセが死ぬと言われたのです。私は自分たちが死ぬ前に、葬式のプログラムを書いておいた人々の葬式をいくつかしたことがあります。でもかなりの多くの人たちが、この部分はヨシュア記の一部であると信じています。その可能性は大いにあると思います。もともと私たちが今日しているような書物の区分はなかったのですから、旧約聖書は巻物に次から次へと聖書の書物が書かれていました。ですからこれは実際にヨシュア記の始めかもしれないのですと、マギー博士は述べています。一節から六節。モーセはモアブの草原からネボ山、エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を 西の海まで、ネゲブと低地、すなわち夏目ヤシの町エリコの谷をツワルまで。そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブに、あなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって、主のしもべモーセは、モアブの地のそのところで死んだ。主は彼を、ベテ・ペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまで、その墓を知った者はいない。なぜ彼の墓は知られていないのでしょうか。それはモーセは死から蘇らされて、約束の地に連れて行かなければならない、という事実のためです。主イエスが山の上で変貌されたとき、モーセとエリアの両方が主と共に現れて、主の近づいている死について語り合いました。ですからご覧の通り、モーセは最終的には約束の地に入ったのです。律法はモーセを約束の地に連れて行くことはできませんでしたが、主イエス・キリストが彼を連れて入られたのですと、マギー博士は述べています。7節から8節。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。イスラエル人はモアブの草原で30日間、モーセのために泣き悲しんだ。そしてモーセのために泣き悲しむ者期間は終わった。セシル・フランシス・アレクサンダーが、モーセの埋葬という次のような詩を書いています。ネボの寂しい山の脇、ヨルダン川のこちら側、モアブの地の谷の中に、寂しい墓が一つ。誰もその場所を知らず、誰もそれを見た者もない。神様の御使いが土を掘り、死んだ者をそこに横たえた。なぜモーセの墓は秘密にされたのでしょうか。結局サタンはモーセが変貌山に現れることを嫌いました。ですから神様はご自分でモーセの埋葬をされて、このことを処理されたのです。私たちには彼の死は孤独な死のように感じられるかもしれませんが、彼は神様の口づけによって死んだと訳している翻訳もあります。神様がモーセに口づけをされて、モーセを葬られたというのは、神様がいかにモーセを愛していたかを想像することができます。申命記は悲しい調べで閉じますが、私たちはイスラエルの子らと共に、ヨシュア記の中で約束の地に入って行きます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はモーセの最後の歌、そしてモーセの死というテーマで、申命記32章3節から52節、33章1節から29節と34章1節から8節、申命記最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。